こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今回のラジオは潜在意識書き換えメソッドのメンバーさん限定のラジオ配信にしようかなと思っていたんですが、テーマ的にメソッドをしている人以外でも、一般の方でも、該当するような話題かなと思ったので、一般公開でラジオを撮ることにしました。今日のテーマっていうのが自分の、習慣を変えていく方法とか、自分の欲、自分の中にある欲を知るっていう客観視することの大切さについて少しお話をシェアしたいなと思います。潜在意識書き換えメソッドでは寝る前の時間と寝起きの時間をすごく大切にするんですね。その時間を自分を整えるために使いましょうねということをメンバーさんにはお伝えしているんですけど、寝る前のスマホをだらだらスマホを見るのがやめれないとか、起きてすぐ瞑想をしようねって言ってもなかなかその瞑想が習慣化しないんですとかっていう相談が非常に多いです。あとは自分の中で目標を掲げて、食事をヘルシーな食事をメインにするとか、その結果何キロ痩せるとか、そういう目標を定めてはいるんだけど気がつくとお菓子を食べちゃってたり、ファストフードを、頻繁に食べて体がだるくなってたりすることがあって、反省してますみたいな、そういう話をよく聞くんですけれども、なんでそこから抜けられないのかっていう話なんですよね。私たちは生きる上でいろんな欲を抱えて生きています。その時々で、一つ目の欲が出て、二つ目の欲が出て、三つ目の欲が出てみたいな感じで、いろんな形で欲っていうのはこうひょこひょこひょこひょこ顔を出してくるんですけど、その欲があるからこそ生きていられて、そして自分の人生を向上させるきっかけにつながる場合もあるし、その逆に陥る可能性もある。それが欲というものです。食欲があるから、あ、ご飯食べようって言って体を維持できる、体の生命を維持できるし、あ、眠いな、寝ようと思って、ね、寝たくなった時に寝られる睡眠欲っていうのがあるから、疲れた時に休息をして自分自身を維持できるわけですよね。で、いろんなそういう欲っていうのは必要だからあるものなんだけど、だからといって理性を置いてけぼりにしてそのまま欲をむさぼっていっていいのかっていうと、その答えは明らかにノーなんですね。ある程度自分を自制していく練習っていうのも必要になってきます。ヨガの哲学ではブラフマチャリアっていう禁欲で日本語で訳されることが多いんですけれども、欲に振り回されないように、利己的な欲に振り回されないようにというものがあります。で、寝る前にスマホをダラダラ見てしまう習慣とか、ついつい、ご褒美程度だったら全然いいと思うんですけれども、毎日のようにお菓子をボリボリボリボリ食べて、なのに痩せたいって別では言ってるっていう行動とその気持ちが矛盾しているわけですよね。これも明らかに欲ですし、そういう自分の、欲望のままだらだらだらだらそっちに流されていって、振り返った時に自分が理想としているものと全く違うルートを歩いてるって気づいたら、そこはやっぱり、意識を強く持って軌道修正をする必要があると思います。この軌道修正をする時に役立つのが、より強い欲を自分の中で見出すことなんですね。例えば朝の瞑想がなかなか習慣化しないんですっていう人は非常に多いんですけれども、これが習慣化する人っていうのは、そのあ、もうちょっと朝寝てたいなとか、瞑想した方がいいのは分かってるけどめんどくさいなとかっていう、そういうやりたくないな、楽をしたいなみたいな欲よりも、瞑想をすることによっていかに自分の人生にメリットがあるか、そっちの欲が勝るんですよ。私も毎日瞑想するんですけど、寒くなってくるとちょっと二度寝しようかなとか、あと15分ぐらい、布団の中でぬくぬくしてから瞑想しようかなみたいな気持ちが、出てくることもあるんですよね。 だけど自分で分かってるんですよ。そのだらだら15分布団の中にいたら、その間、まあ、起きてるから頭思考が働くんですよね。そのまま目がパッて覚めてすぐ座った時の瞑想の効果と、15分ぐるぐるぐるぐる、あ、スマホ開こうから、いやでもまだ瞑想してないからスマホ見るのは後にしようみたいな感じで、ぐるぐるぐるぐる頭の中で考えて、5分経ったかな、10分経ったかな、15分経ったかな、よしそろそろ起きるか、よっこいしょみたいな感じで座った瞑想では全然効果が違うっていうことが自分で分かっているから、もう起きたらすぐ座るっていうことをしてるんです。それは私がその起きてすぐ座ることによる、自分で感じられる瞑想の効果っていうものをより強く欲しいと思うから、その行動が優先されるわけなんですね。でもそこまで瞑想が自分にとって必要だって思ってないと、いろいろ理由をつけてやらないっていう選択をしてしまうわけですよ。同じように寝る前の過ごし方っていうのも、寝る前に自分を整えるために時間を作ってあげるっていうことで、どれだけ長期的に見た時自分の人生そのものが大きく変わっていくのか、でその生き方そのものが変わって、見える世界も、出会う人もどんどん変わっていくわけですよね。で自分がそういう、未来を手に入れたいって強く思えば、で実際にその寝る前の習慣を変えることによって、そういう、新しい未来が手に入るんだっていうことが実感としてあれば、自然と寝る前のスマホをだらだら見たくなるっていうところからは離れていけるようになるんですよね。でもまだそこの、寝る前にスマホを見ないで、自分の体を整えるとか意識を整えるとかっていう風にして睡眠の質を高めていく、潜在意識のためにその睡眠の質を上げるというような行動のメリットをあんまり感じられてないと、寝る前のスマホダラダラ見ちゃうとか、SNS をダラダラ見ちゃうとかっていう方の欲が優先されると思うんですよね。なのでまあ究極別にその目の前の自分の欲をただひたすら満たしていくっていう生き方をしたいのであれば、全然やめる必要はないと思うんですね。寝る前に毎日スマホダラダラ見て、スマホ見たまま寝落ちすればいいと思うし、瞑想もしなきゃしなきゃって言いながら瞑想が習慣化しないので5年10年過ごしていけばいいと思うし、痩せたい痩せたいって言いながらお菓子を毎日食べて痩せないっていうことをしていってもいいとは思うんですけど、やっぱり自分の心の声と行動に矛盾があると、それだけで知らず知らずのうちにストレスなんですよね。痩せたいって言いながら、なんで自分はお菓子食べちゃうんだろうとか、自分の人生を良くしていきたい、整えていきたいって言いながら、その朝起きた時にね、瞑想した日、その日一日すごくいろんなことが歯車があったかのように、そしていろんなシンクロが起きて引き寄せが起きて、なんか自分でそこまで頑張ってないのに人生トントン拍子で進んでいく、そういう感覚が瞑想した日にあるのに毎日は続けられないとかっていう風になっていくと、いつまでもそのモヤモヤが積み重なっていくわけですよね。なので、振り返った時に、あ、なんで自分はこうなんだろう、なんで自分はできないんだろうっていう風に、まあ、自分を責めるような理由を作るよりは、自分でそのブラフマチャリアですね、欲をコントロールするっていうことの実践を練習して、まあ、週に7日寝る前にスマホを見てました、週に7日お菓子をボリボリ食べてましたっていう人が、週の半分からでもいいと思うんですよね。週の半分寝る前のスマホをやめて、スマホを見ていた1時間ヨガをするとか瞑想をするとか、自分を整えるための時間を作っていく、週に7日お菓子をボリボリ食べていた人が、週の半分お菓子を食べずに、少し運動をするとか、ヘルシーな食事を意識していくとかっていう風に、まあ、ちょっとずつ割合を変えていくと、その変えることによって絶対何かが変わるんですよね。変化するんですよ。で変化して、あ、この変化した方が自分にとって心地がいい、自分にとってメリットが大きいという強い実感があれば、 おのずとそっちが習慣化していくわけなんですよね。大きい目標というか、その明確な目標、自分はこのためにこうしていくんだっていう明確な目標がないまま過ごしてると、ついついだらだらお菓子を食べてしまったり、だらだらスマホを見てしまったりするわけなんです。明確な目標、ダイエットで明確な目標の、代表例っていうのが結婚式。その結婚式があると、本人のね、結婚式があると、その日にいろんな人に見られるから、そこに合わせて、自分の欲をコントロールしていくわけですよ。あ、アイス食べたいな、ケーキ食べたいな。いや、でも待てよと。3ヶ月後の結婚式の時、みんなに、わあ、すごい綺麗だねって言われたいっていう欲の方が勝ると、あ、じゃあちょっと今はお菓子我慢しようかなっていうふうに自制できるんですよね。モデルさんとかグラビアアイドルとか、本当に人目に触れるような仕事をしてる人たちっていうのは、やっぱりそっちの見られること、見られていろんな人たちから認められたい、憧れられたい、褒められたいっていう欲が強いから、お菓子を我慢するっていうのが、そっちのお菓子をね、食べたいっていう欲の方が後回しになるんですよね。そういうふうに、自分の中でより明確な目標を作っていく。これが潜在意識書き換えメソッドをしている人は、一緒にその目標値っていうのを決めているわけなので、しっかりとこういうことを、毎日していけば大丈夫だよって言ってることを続けてれば、おのずとそういう、レールに乗るというかね、自然とそっちになっていく、道に整っていくはずなんですけど、これがその寝る前の過ごし方を、週の5日6日ダラダラしてましたとか、朝起きてすぐの瞑想する時間を、なんだかんだ言い訳して週の5日6日瞑想してませんでしたってなると、効果は出てこないわけですよね。本来だったら、その朝と夜の過ごし方だけちょっと変えれば、もうピュンとどんどんどんどん変わっていくはずのところが、目の前の欲を優先させることによって、本当に自分が手に入れたいと思っている未来を遠ざけていくことになるんです。私最近すごい大谷翔平選手のことを、話題に出すんですけれども、今回もこの大谷翔平選手がすごくモデルケースだなって思うんですけど、大谷翔平選手は、自分がその野球をね、思いっきり楽しむために自分の生活を整えているわけなんですよね。で、大谷翔平選手も人だから、きっと夜更かしして Netflix 見たいって思う日もあるだろうし、もうちょっと、何ですか、ジャンクなものとか食べたいみたいなね、ことを考えないわけではきっとないと思うんですけど、大谷翔平選手って毎日ほぼほぼ同じメニューを自分の体のために食べるんですよね。そのタンパク質の質とか、何を食べるか、魚を食べるか、肉を食べるかとかっていう微妙な調整は入りつつも、基本の食事スタイルっていうのは、自分がそのメジャーリーガーとして活躍するためっていう大きい明確な目標ですよね。そっちの強い欲求があるから、普段の食欲っていうのはコントロールして、ある程度決まったメニューを食べていく。いや、これをこの時に食べるとこうなるんだなみたいな、自分の体の変化を知るための食事をしているとか、自分の最高のパフォーマンスを翌日引き出すために、前の日に必ず10時ぐらい、夜の10時ぐらいには就寝して、で7時間とか8時間とか、結構ちゃんと睡眠時間を確保するっていうことを、そのメジャーリーガーとして活躍するっていう明確な目標、欲を、満たすために続けているんですよね。だからそのぐらい自分の中で、自分はこれを達成していくんだっていう強い信念を持つことすらできれば、意外と日常に転がっているちっちゃい欲っていうのは、凌駕ができるんですよね、本当だったら。なんですけど、そもそも自分の、あ、これは自分の欲なんだっていうことに気づかずに、そこを考えずに、ただパッパッパッパって目の前に出てきた欲を掴んじゃう。あ、この今お菓子を食べたいっていう衝動は、自分にとって必要なのかどうだろう、なんだな、どうなんだろうかみたいなことを考える余裕もなく、お菓子 もうビリビリバクバクバクバクみたいな感じのことをしてたりとか、この寝る前にスマホを見るっていう行動パターンっていうのは、自分の人生をね、5年10年20年っていう長期的に見た時に、本当に自分にとって役に立つことなのかなって考えたら、まあ、おのずと答えは見えてくるはずなんですけど、そこを考えないから、まあ、だらだらスマホを見て1時間2時間経ってそのまま寝ちゃうっていう風になっていくわけなんですよね。なので、ヨガ哲学の、ブラフマチャリア、欲を貪らない、欲張らないっていうところの実践をすると思って、自分がどんな欲に振り回されやすいのかな、どんな欲を貪りやすいのかなっていうところをまずは客観的に見るのが、必要なのかなというふうに感じました。例えばですけど、物欲っていうのもありますよね。なんか服が欲しいなとか、バッグが欲しいなとか、あれが欲しい、これが欲しいっていう欲はありますけど、もう一個めちゃくちゃ欲しいものがあるとして、例えば車、ベンツのこれが欲しいとか、家、この家、マイホーム、夢のマイホームを絶対手に入れるとかっていう明確な目標がある人っていうのは、そこに向かっていくから、お金が貯められるんですよね。例えば来年ヨーロッパ一周するとかってなると、ちょっとなんか今日はめんどくさいから外食にしようかなとか、ちょっと疲れたから、Uber Eats 頼もうかなとか思っても、いや待てよと、自分にはもっと大きな目標、夢、楽しみなことがあるじゃないかと。自分はそこにエネルギーを全力で使いたいって思うと、自制できるんですよね。まあ仮にその1ヶ月でね、Uber Eats 10回頼むのか、1回頼むのか、だと全然違うわけじゃないですか。1回あたり2000円として、10回頼んだら2万円、1回頼んだら2000円。だからね、残りの1万8000円を、その、将来の目標に向かって、キープ、チャージしておくことができるかっていう、その、違いが出てくるわけなんですけど、まあ、自分の中でね、その例えば、お菓子食べちゃってるなとか、スマホをだらだら見ちゃってるなとか、朝瞑想しようって思いながら2度寝3度寝しちゃってるなみたいな人は、自分にとっての明確な目標って何なんだろうって一回考えるのと、あとはそういった自分の中の欲を知ることですよね。あ、自分は欲に振り回されてる状態なんだなっていうことを知って、それを客観的に見る練習をするっていうことです。欲に振り回されてる自分を客観的に見るとすごく冷静になるので、あ、なんでこんなことしてんだろうって思うんですよね。なんでこんなことしてんだろうって思うと、その行動パターンから離れていくことができます。あとはもう物理的にそのものを近くに置かないっていうのも一つの手ですよね。アルコール中毒の人はお酒が家にないようにするとか、薬物中毒の人もそういう薬物が目に触れるところに置かないっていうところからスタートするわけなので、お菓子をつい食べちゃうっていう人は家にお菓子のストックを置かないとか、スマホをどうしても夜寝る前見ちゃうっていう人は寝室にスマホを持ち込まないとかね、っていうことを意識してやってあげれば、でこれもね、また面白いですけど、欲、さらにそのお菓子を食べたいよりももっと別の欲が上回るから、お菓子をストックしないとお菓子食べなくなるんですけど、どういうことかっていうと、家にポテチとかチョコレートとかがあると、あ、ちょっと食べたいなって思ったら食べれちゃうんですよね。でもお菓子のストックがないと、あ、なんかお菓子、口寂しいからお菓子食べたい、あ、でもコンビニまで買いに行かなきゃいけない、スーパーまで買いに行かないと家になんもないってなると、買いに行くのがめんどくさいから行きたくないっていう欲が勝るんですよ。スマホも一緒で、もう布団にゴロゴロしてて手が届くところにスマホがあるから見ちゃうんですけど、これがスマホを家の中でね、寝室から一番遠いところに仮に置いてたとして、そしたらもう、あ、もうちょっと起き上がるのめんどくさいからいいかなみたいな、ちょっとストレッチでもして寝るかなってなるんですよね。ホストでローラン、タレントのローランドさんは、家に帰るとこうスマホを鍵のかかるボックスに入れて取り出せないようにして、もう半強制的にデジタルデトックスをするっていう生活をしているそうなんですけど、これも本人が、自分がね、そのついスマホがあると見ちゃうから そっちの欲に負けないために鍵付きのボックスに入れるっていう、強制的に見れないように、朝まで見れないような状態を作っているわけですよね。それで自分の生活を整えていくという。だから結構その欲をコントロールできている人っていろんな工夫をしながらやってるわけなので、なんかあれができないんです、これができないんです、どうしても続かないんですって言うばっかりじゃなくて、どういうふうに工夫したら変えていけるのかな、変わっていくのかなっていうところを自分を観察してあげるっていうところからスタートなのかなと思います。なので、まあ、おそらくこのラジオはね、メソッドのメンバーさんも聞いてくれると思うので、自分のね、なんかぐさぐさって来たところがあればですね、一旦、あ、自分ってそういう欲に負けやすいんだな、そういう欲に振り回されやすいんだなっていうところを知る。じゃあその欲に振り回されないためにはどんな、アプローチができるんだろうっていうのと、あとはそのより高い欲ですよね、目標、明確な目標値っていうのを改めて思い出していただけると、自分が取るべき行動っていうのは、私が言わなくてもおのずと、あ、こうするのがいいんだなっていう風に、見えてくるんじゃないかなと思います。今日のラジオに関しての質問、感想、何か気づきなどありましたら、お気軽にコメント、レター、送ってください。よろしくお願いします。